皆さんこんにちは。40数年間私クラブで在籍しておりますけれども、8月10日の例会日がね、記念例会ぴったりの日にあっていうのはめったに当たらないんですよね。でもう今日はすごくもうそれだけで3人で10分ずつ分けるんで、時間がなかったものですから、一応テーブルの上に今日の主題だけ資料にして持ち込んでまいりましたので、それ参考にしていただきたいと思います。忘れ得ぬ我がクラブドクター会員の紹介ということなんですが、現会員でドクター手を挙げてください今日はお休みですか。小田会員今日お休みで、今日はムイソンクラブですどなたもいらっしゃらない、ところがね、うちのクラブっていうのは本当にドクターがいろいろの科目のドクターがおられましてね、それでもう本当に教養に満ちて優しくて、慈愛に満ちていて、私5人も子供作っちゃったのはクラブのドクターがこんなに大勢おられたからだじゃないかなと思うんです。まず入会した今から40数年前はチャーターメンバーの長塚先生、歯医者さんがおられました。もうおじいちゃんだったんですけどね、入って2週間もしないうちに池上君話があるんだっていうので、はい、何でしょうかって言ったら、うちの家内が少し指がこう自由に思うように動かなくなったんで、あんたのおことでリハビリしてくれないかって言うんですよね。いや、私は医学のことはわからないんですけどって言ったら、いや、実おことの音を出しながら話し相手になってくれればいいんだって言うんで、それから数ヶ月間毎例会たんびに長塚先生のお宅へ伺ってですね、それで奥さんにおこと引きながら、そうしたらね、手首が動き出したんですよね。それはもう驚きました。ということはこう喜びを感じてくださったんでしょうね。そういうことでね、長塚先生がチャーターメンバーでお一人だけうちのクラブではお医者さんでした。それからそこにも書いてあるんですけれども、長くおいでになるのは耳鼻咽喉科の後藤先生。後藤先生は長くおいで、私歌を歌う職業だもんですから、よく喉の消毒に伺いましたけど、まあこれ以上よくはならんよって言いながらも、先生のところ治療に伺うとね、デメキンが大好きです、もう自慢でしてね、池上君ちょっとデメキンちょっと見ていってくれよって言って、なんか喉の治療に行かないでデメキンを鑑賞しに行くような、団中か団中か、とにかく先生自慢で自慢でどうしようもないっていうね、あれでした。それでね、私がに自分の庭に卵を産んだりするキジバトをすっかり飼いましてね、飼いならして、で家の中まで入ってきてこう餌を食べさせるようなところまで飼いならしたんですよ。でその話をしたら後藤先生が、俺にも見せろって言うんだけど、だって鳩がいつ来るんだか分かんないのに、先生ドクターでずっとうちに座ってるわけにいかないでしょって言って、一度も見てもらえなかったんですけれども、そういう親しい間柄でしたね。それから小川先生、内科の小川先生は 私の母がもう高齢になりまして、もうすぐも今も私そうですけど、すぐ物を忘れたりなんかするんで、小川先生とこに連れて行ったら、じーっと私の顔を見て、おい、もうしょうがないよ、年取ったんだからみんなこうなるんだからって言って慰めてくれましたけどね。老人性痴呆症で あれいたしました。それからその次に日比先生、耳鼻咽喉科で5人の子供が全部日比先生に見ていただきました。あと外科医の小沢先生のところにも子供たちが怪我をしては、よく私が車で浜見台まで連れて行って治療してもらいました。とにかくうちのクラブには全ての先生がおられて、いつでも気軽に来るんだよ、電話してくれればいつでも見るからねっていうような方々が集まっていてくださったことを心より感謝してスピーチに返させていただきます。以上です。
先生、ありがとうございました。続きまして、杉本幸弘会員、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
私はですね、台北政府クラブに皆さん、また9月ですか、はい、いらっしゃるんで、それを付き合うようになったいきさつをちょっとお話ししてみようかなと思っております。時は1963年、これはね昭和38年になりますが、我がクラブ創立3年目のことです。この時初代クラブの会長を終えて地区文区代理に就かれていました落合一作会員、亀井君のおじさんになるんですね。落合さんは
父のおじです。
そうですか。もうあなたの代がもう一つ下がってるそういう関係の方です。で、茅ヶ崎商工会議所の会頭をなさっておりまして、商工会議所の東南アジア視察旅行を乗り、たまたま台北政府不倫者の霊界にメイキャップをしたことから始まるわけです。で、私はその時代はまだ知りませんから、クラブの10周年記念誌を見て勉強してきました。1957年、昭和32年ですね、後にまだうちのクラブは35年創立ですから、まだできてないんですが、その時の創立会員になった3人の方々がですね、東南アジア旅行をした時に、やはり後に我がクラブ創立会員となられた三上保さん、これは東進興産という会社の社長さんで、男の子をお持ちの方は三上道場というのが平和町にあるのはご存知だと思いますが、そこの方 で三上さんはですね、戦争、太平洋戦争前に台湾で中学教師をなさってまして、で新設の中学教師の赴任した時の一期生だった宋三元さんという台湾の方ですが、この方が教え子としてその台北政府クラブのメンバーでいるということが分かって、でそういう話を聞いてた落合さんがクラブに寄って、お話をしたらしい。その前だ、ごめんなさい、その前にですね、この3人のまだうちのクラブができる前の3人がですね、台北市に立ち寄った際に宋三元のご夫妻と会って話をして、その時に手厚いもてなしを受けたそうです。三上先生はですね、やっぱり教員だった関係で、確か東進興産を始める前は都立の西高の教頭さんだったというふうに私は聞いています。で、その落合会員と総三元会員との会合から始まって、その後の、両クラブの間でいろいろな折衝ができ、そして、翌年ですね、総三元ご夫妻がクラブを代表して我がクラブにいらっしゃって、で正式に姉妹クラブ契約を締結したとのことです。で、この時期はですね、台湾から日本に来ること、あるいは日本から台湾に行くことで非常に 手続きは難しかった時代で、で、あの台北西国クラブも茅ヶ崎クラブもみんな会員がまだ若いもんですから、子供があのまだ小学生中学生の時代ですね。それでその人たちがあの日本に来たけどもなかなか行けないという時に姉妹クラブができて、それであの両方のクラブともそういう子供たちがお互いに行き来して、ホームステイをしたり、あるいは向こうのお家に泊まったり、そういう交流が始まったわけです。でちなみにですね、日本と台湾とのこういう姉妹クラブの締結の第1号です、ワープラブ。その後もう魚のタケノコのようにいっぱい姉妹クラブできておりますけれども、第1号が茅ヶ崎クラブです。でその後にですね、茅ヶ崎や日本のクラブの中で川越クラブとか世田谷クラブ、それから大阪の茨城クラブ、名古屋の北クラブ、こういったクラブがあの台北西国クラブと姉妹提起をしているものですから、チャーターナイトの折にあのスピーチをする順番というのをご存知だと思いますが、これは創立契約をした順番なんだそうです。そしてあの台北西国はさらにフィリピンにもなんか友好クラブを作っているようですね。なかなかあの中国の方というのは社交的だなといって感心します。言いますのは、うちのクラブはあの台北西国クラブ以外に姉妹クラブってないですもんね。日本人というのは引っ込み思案が多いのかなと思います。それであのこういうスピーチをするためにですね、私事務局に行っていろいろ見せてもらい、あの昔の州法を見たりなんかしたんですよ。そしたらね、昨日見た州法に面白いことが出てましたので、ちょっとご紹介していきますと、クラブで皆さんこうあのクラブあの事業、自分の事業のトップでいらっしゃってますでしょ。でその次の方とか、あるいはの総務 の会社の経営をなさっている担当者とか、そういう方をですね毎例会にお呼びしてるんですよ。そしてあの親父は何をやってロータリーに行ってる、いつもいないけど何やってるんだっていうのを見せて、そしてロータリーがご印象をですね、みんなに一言ずつ喋っていただくというようなあの事業をやってるのが何年度でしょうか、私が入会する 4,5 年前にやってたというのが州法に出ておりましたし、これはあの職業奉仕あるいはあの親睦委員会の活動として一度お取り上げになって、また再度なさるといいかと思いますし、またあの委員長に新しく指名される方は、ね、昔の州法を見ると、ね、いろいろ勉強になりますよ。私自身で勉強になりました。であのこの台北西国クラブのことについては私原稿書きましたので、あとはあの文書になったものを州法で見ていただければと思います。それからですね、あの台湾にいらっしゃると、あと玉蘭荘訪問というのがありますでしょ。この玉蘭荘との付き合いはですね、あのインターネットで調べるとね出てましたから、こういう記事があるんですよ。で今は理事長さんはあの戸丸さんという日本人の牧師さんのようです。であの台湾の牧師さんがやったり、日本の牧師さんが行ってやったりして、あの交互に交互か、あるいは引き続きか分かりませんが、とにかく変わっているようですが、なぜこういうことになっているかといいますと、あの台湾の人と嫁いだり、あるいは台湾で生活していたために日本に戦後帰れないようなご婦人が結構いらっしゃって、その方たちをあの郷里に帰りたいけれども帰れないようなこととか、あるいは高齢になって、生活を共にする者がいなくなったような方を集めて、高齢者の活動のセンターとして存在するのがこの玉蘭荘なんです。だから私あの委員長なんか仰せつかった頃には、この玉蘭荘にですね、日本のカラオケのセットを送ったり、あるいはあの書籍を送ったりした講師をしておりますし、またあの台北西国クラブを訪問するごとに加藤さんや代表の方数人は行って、あの向こうの 入居者の方々、入居というかこれはデイジー通い の施設なんで、老人、いわゆる純然たる老人ホームではないようです。ただいろんな日本の懐かしいことを話をしてあげるとお喜びになるようでございます。でここは日本人がほとんどですが、中国の方も会費を払えば行けますし、またこれを補助する会費を出せる方を今集めているというようなこともこの記事には出ておりました。インターネットで見れますから、玉蘭荘とやって見ると出てきます。大体持ち時間が至りましたので、これで終わらせていただきます。どうも失礼しました。
ありがとうございました。続きまして本島俊一会員、お願いいたします。皆さんこんにちは。昨晩記念例会、創立記念例会のタコアということで、なんかこう少しでも皆さんに感銘を受けるっていうかな、そういうことを何を話そうかというふうに考えながら 4、5時間、ちょこっと原稿を作ったんですが、その原稿はあまり長すぎましたので、今日はですね、急遽、実は今杉本先輩が芝居クラブの話をしましたね、体験の。その原稿、私もそれを話をしようと思って、よかったです。割愛をできました。ただ芝居クラブ関係ではさらに総裁芸、総裁芸は日本に帰化しましたね。で台湾、例の沖縄の方のね、宜野湾のロータリークラブ会長になったっていうことが、ロータリークラブの25年の記念誌の中にですね、三上さんが大先輩が書いてありまして、もしぜひということで、事務局に多分あると思いますので、あるいは先輩ロータリーの中にも記念誌持ってますので、それを見させていただけると、今杉本先輩がおっしゃったような中身が結構詳しく書いてありますので、一読させていただきたいと、ぜひ一読してください。で、それでは何を前話すのかということなんですけど、先ほど川本海上監督ちょっと言ったんですけど、普段、我々、何回かこうクラブのですね、独自のワークラブのハキアレワークラブのですね、皆さんと一緒に歌うわけですが、このクラブソング、オリジナルソングですかね、これがいつどういういきさつ、特に作詞作曲家である、川本君の願いですかね、も含めてどういう事情でできたのかということについて、彼のクラブ宛ての書面がありましたので、それをご紹介いたしますので、私が読み上げますので、時間5分あれば十分ですので、ぜひお聞きいただきたいと思います。これは実は私が会長年度、幹事年度、すなわち会長としては二次会の会長年度に提出されたものでございます。茅ヶ崎ロータリークラブ二次会音中という宛名になっています。先般タコアの際に発表いたしました、ハキアレ我がクラブという歌をクリスマスの例会の間でぜひ皆さんに歌って、一緒に歌ってですね、クリスマスの場を盛り上げたいと、そう思っておりました。そのことに関してスムーズにことを運ぶには、当然のことかも分かりませんが、理事会で図っていただき、
この歌を茅ヶ崎ロータリークラブのおじにオリジナルソングとして承認してもらうことが、まあ、先決であるとそう考えました。ぜひ、議事の一つとして、扱っていただければ幸いに存じますと。他のロータリークラブではあまり、前例のないことであると気温で、おります。オリジナルソングを持ってはならないというそんな規則もないようですので、善処していただければソングリーダーとしても大手振って練習ができます。また助かります。この歌を作るきっかけはここからですね。茅ヶ崎ロータリークラブが他のクラブとは違う独自性を有するということと、それに伴ってクラブに対する愛着が生まれればと考えたところです。曲調もちょっと応援歌風にして自分自身を含めた会員みんなの元気が出ればとそう願っております。またこういう歌は会員自身の手で作られ歌われるということに意義があると考えております。歌詞は茅ヶ崎の自然とそれを愛する気持ち、ロータリー精神、まあ、かっこしてと私は感じられることって書いてありますけど、ロータリー精神、会員の士気高揚という3つの観点から、まあ、作りました。もしロータリー精神に反するところがあれば、直すようにしておりますかと。まあ、理事会においてこの歌を茅ヶ崎ロータリークラブのオリジナルソングとして認めていただければ、クリスマス英会を目指して、天正前のスープを利用して、ね、まあ、練習ですね、歌唱練習したいと思います。またその時、その後は月に、1回程度、まあ、歌詞、を忘れてしまいはないようにというか括弧してありますけど、例会時に歌えればと、作者としてもソングリーダーとしても幸いでありますと。1998年12月3日ということで、川本さんから理事会宛てに出されたことで、まあ、当クラブのオリジナルソングの誕生のいきさつということであります。簡単にやるのでご紹介して、私のタコアのに返させていただきありがとうございました。